こんにちは、青野理恵です。私は普段歌を歌ったり CM ナレーションのお仕事をしたりボイストレーナーとしても活動しています。この放送では私の音楽活動のことや日々つれづれに思うことをおしゃべりしたりボイトレに関する質問などがあればお答えしていこうと思います。さて、2021年2月14日バレンタインデーですけれども日本だと女性が男性にチョコを贈るイベントになってますが、海外だとね、男性が女性にお花をあげる風習とかがあるみたいで、私はお花が大好きなのでそっちの方ももっと広まればいいのになと思っているんですけれども、皆さんはどんな一日だったでしょうか。さて、今日はですね、東京都現代美術館に行きまして、石岡栄子さんの、血が汗が涙がデザインできるかというですね、展覧会に行ってきました。アートディレクター、デザイナーとして様々な分野で世界を舞台に活躍した石岡栄子さんのものすごく大きな、ね、回顧展だったんですけれども、その、ね、キャッチコピーの通りですね、本当にパワフルで大胆な作品の数々にも圧倒されましたね。でね、今日が会期の最終日となってまして、もっと本当はね早く行きたかったんですけれども、もう今日最終日だと思って、もう今日しかないと思って慌てて行ってきましたが、本当にね最終日ということでめちゃめちゃ混んでまして、もうすごくね並びましたね。もちろん今こういう状況なので、密を避けてね、こう人数制限とかもある中での開催だったんですけれども、でもギリギリ行けて本当に良かったなと思います。でね、ものすごい作品の数々だったんですけれども、特にやっぱり感動したのはやっぱり60年代から70年代の、資生堂とかパルコの広告作品とか、あとは80年代以降のねマイルス・デイビスのレコードのアートワークも結構すごく感動しましたね。実は私20代の頃広告デザインの仕事をしていた時期がありまして、今でも自分の CD ジャケットのデザインとか、もろもろのアートワークを手掛けていたりとか、時々今でも人に頼まれてデザインすることもあるので、やっぱりデザインの作品にはすごく興味があります。で、展覧会の会場の中にですね、いろんな石岡栄子さんのこれまでのね名言みたいなのがこう壁に書かれていたんですけれども、その中の一つで、血が汗が涙がデザインできるか、それはすなわち感情をデザインできるかということだっていうメッセージが書かれていて、それが結構ね一番今回グッときましたね。なんかデザインだけじゃなくてやっぱりものづくりの基本だなと思いまして、私もね、作詞したりとか音楽をね作っていったりこれからもしますけど、そのものをね作っていく上でのなんか心構えといいますかね、こう今までの自分の人生とか思いとか魂みたいなのをもう一個一個の作品にちゃんと 全身全霊で込められるかみたいなところをですね、やっぱり改めて思い知らされたといいますか、なんか背筋がシャキッと伸びるような思いでしたね。で、展覧会の一番最後の部屋に石岡栄子さんの最初の作品として高校生の頃に作られた絵本が展示されていて、これがねすごく素晴らしくて、イラストがメインで描かれている絵本なんですけど、もうイラストの可愛らしさとか色使いのセンスとか、なんか最後にねすごくグッときましたね。なんかこんな素敵な絵を描く少女が世界に羽ばたいていって挑戦してものすごい大きな作品を作り上げたんだなって思うと、もうなんか胸が熱くなりましたね。で、こちらの、展覧会今日で終わりだったんですけれども、銀座グラフィックギャラリーの方でも3月まで企画展が開催中ということなので、もちろん今回のね展覧会よりは規模はちっちゃくなるかとは思うんですけれども、もしね見逃された方はねそちらもチェックされてはいかがでしょうか。私も行きたいと思ってます。さて、私のソロアルバムパストラルが先日再配信スタートしたのを機に、1曲ごとのセルフライナーノーツを順に紹介しています。本日はですね4曲目のラブオールウェイズについてお話ししたいと思います。 こちらのパストラルですね、アルバムを通してですね、東京湾岸を舞台にしたとある女の恋模様を描いているんですが、そのラブストーリーの起承転結だったら、章の部分ですね、恋愛の一番おいしいところ、マジで恋する5秒前、初めてのデートに向かう途中、ね、一番楽しい時期ですよね。なんかそれぐらいの時期のことを歌ってます。割と私ラブソングでも失恋とかね、悲しい歌の方がちょっと多かったりするんですけど、なかなかラブラブの曲っていうのは珍しい方かなというふうに思います。こちら吉田二郎さんがシンセのいろいろアレンジをしてくださってるんですけれども、サビの部分でですね、水がポチャッと落ちるような音がリズムに重ねて使われているんですけれども、あのスティービー・ワンダーのオーバージョイドに入ってるようなね、ちょっと似てるような音がね入ってて、結構それがね、あのいい隠し味になってたりとか、一見シンプルに聞こえるんですが、割と細かいところであのいろんなアイディアが散りばめられている曲になってますので、もう一度じっくり聴いていただけると嬉しいなと思います。この曲のみですね、サビで関さんのコーラスが入ってます。でもこれもちょっとねちっちゃめなので、ちょっと言われないと分かんないかもしれないんですけれども、プリプロの時はもっと関さんは歌っていて、男女のねデュエットものみたいな感じがとてもいいなと思ってて気に入ってたんですけど、なんか本番になると関さん、いやもう僕は歌わないからみたいな感じで、なんか全然歌ってくれなくて、あの関さんの要望でかなりね関さんの部分の歌がね少なめにはなっちゃったんですけど、あとフェイクも関さんはたくさん歌ってたはずなんですけど、私一人になっちゃってちょっと寂しいなと思ってます。やっぱ関さんの歌はなんか洋楽のエッセンスといいますか、なんか洋楽風のねすごく色気みたいなのがあってすごくいいなと思ってまして、まあ私に足りない部分だなと思ってます。本当ね、色気っていうのをもっと歌に出せたらいいなってもう常日頃思っていたりするので、まあ、今後の目標だったりしますね。色気のある歌を歌いたいなと思ってます、ね、見習いたいなと思いますね。でこちらですね、ラブオールウェイズは2018年のねレコ発の時に、吉田二郎さんがねゲストで出演していただきまして、この時もねシンセを弾いていただいてるんですけど、こちらのねライブパフォーマンスはね YouTube の方で上がってたりするので、概要欄にねリンクを貼っておきますので、お時間のある時に見ていただけたら嬉しいです。でこちらのねライブはブルーペッパーズの、福田直樹さんとあと星野みちるさんに参加していただきまして、福田さんのねフェイクもねライブの時すごい良かったので、そちらも要チェックですね。青のりえソロアルバムパストラルはシティポップや AOR が好きな方にぜひ聴いていただきたいアルバムとなってます。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただけると嬉しいです。サブスクだけではなくて CD の方も CD ショップや各通販サイトにて流通しておりますので、 CD 派の皆さんもお買い求めいただけます。さて今日もたくさん喋ったので今日はこの辺にしたいと思います。番組に関するご質問やご要望などありましたら Twitter など SNS にコメントいただけたらと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。昨日はね少し大きめの地震とかもありましたので、防災関連のこともねちょっと気をつけつつ、皆様また素敵な1週間をお過ごしください。青のりえでした。じゃあまたね。